77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。今日は3月15日というわけなんですけどね、皆さんどうですかね。まあ、私の方はね、まあ、私自身はね元気なんですよ。はい、で元気なんですけどね、まあね、子供がねなんかまあいろいろね、まあやっぱりね多いんですけど、まあ保育園からいろいろもらってきましてね、なんかねちょっとぐったりしたりとかね、まあそういうこともありつつも、まあなんとかね、やっています。でまあ私の方はねもう本当ね、まあ元気なんですけどね、まあどんな風に元気かと言いますと、はい、先日までねやってきましたよ。ね、農場開拓計画ね、雲仙市で進めている農場開拓計画、ね、耕作放棄地を開拓してね、ベルガモット農園を作ろうというね、まあそういう計画なんですけど、はい、1週間かけて400本の苗木を植えるというね、作業ね、仕事を終わらせてきました。はい、ありがとうございます。1週間ね、1週間かけてやりました。はい、で400本ね頑張って植えたんですよ。長かったですよ。でね、まあ一週間ね、まあ基本的にほとんどね、お店の方はお休みということでね、なかなかもうね、結構長いことお客さんに会わなかったですよ。なんか不思議な感じでしたね。コロナ中はね、もうコロナ禍のね、こう結構ひどい時はね、まあ一週間どころかね、もう何週間もね、お客さんに会わないとかいうこともね、まあたびたびあったんですよ。まあその時もね、まあ何してたかっていうと、まあ開拓地で草を刈ってね、木を切ってたわけなんですよ。はい、もうそれもね、もう何週間というか、全体的にもう何ヶ月もかけてやってましたね。はい、でまあそこにねベルガモットを植えたりね、まあいろいろな柑橘を植えたりナッツ類を植えたりして、でね、なんかみんなもね遊びに来れるようなね、なんかいい農園を作ろうと思ってやってたんですよね。まあね、明るいニュースを作りたいなと思ってねやってたんですけど、まあそれがね、まあようやくね苗木を植え終わって、まあ400本のねベルガモットオレンジを植えて、でまあ去年ねおよそ80本くらいを植えたんですけど、まあそれとね合わせてね480本ってなりまして、これがね、まあ日本最大規模になったんですね。最大級、まあ多分最大じゃないかな、はい、って思います。はい、でまあこれからね、まあ苗木もね、今はまあねそんな大きくないですけど、これからどんどん大きくなりますし、収穫もね、まあどんどんね、まあ当然行われるわけなんですけど、まあそれがね、長崎県をね代表するような、まあ、そんなね農園になったらいいなと思ってね頑張ってやってるところです。で、まあ、これねもうねこれ、まあ、最初にね言わなきゃいけなかったんですけど、このね1週間かけてね苗木を植えますよということで、ね、ボランティアを募集したんですよ。はい、これ SNS をねなどを使ってね、一緒にやってくれる人いませんか、来てくださいというふうに言ったんですよね。まあ偏僻なところなんでね、まあ、どのぐらい来るのかなって思ったんですけど、これねもうねもう結構ねいろんな地域からね集まって、地域というかね長崎県内のねいろんなねところからね集まってくださいまして、総勢ね、55人かなぐらいの人が来てくれました。ありがとうございます。ね、1日だけね午後から来ますよとか言う人もいましたし、あとね何日もね来てくれた人もいますし、なんかねもうそれはねもう本当ねいろいろですね、苗木を植え始める準備から来てくれたっていう人もいるんですよね。はい、でいう人もいるので、もう本当にねいろいろなんですけど、でもねそれでもねこうやっぱりねみんなねこう自分のできる範囲でね手伝ってくれるっていうね、なんかねもう本当に奇跡みたいなことが起こったんですよ。でまあ初日からね、どんどん数えてねこうやっていったんですけど、そうなんです、今日は、まあ、そんなこんなでですね、ベルガモットのね、苗木を植えたね、時のね、現場からのね、現場で見たこと、感じたことです。まあ、そういうのね、今日は皆さんにね、お話ししようかななんて思います。そんな感じでいいですかね、皆さんね。というわけでね、今日のね、テーマはね、ベルガモットのね、植樹計画です。
農家バーなやの、なやラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナエラジオ、3月15日の今日のテーマはベルガモット植樹計画ということでね、ベルガモットのね、植樹をね1週間かけて400本植えましたという、まあそんなお話をねしようと思うんですけど、その前にね、本題に入る前にお知らせをね、したいと思います。はい、このお知らせというのがね、まあどんなお知らせかというと、これがですね、除草剤に関してのお知らせです。除草剤というか除草剤のメーカーさんですかね。はいはい、まあ除草剤ってね、まあ私もね、非常にお世話になってるんですよ。はい、というのもね、まあ農場開拓、まあ農場開拓だけじゃなくて、普通に農業はね、まあ、草との戦いなんですよね。まあね、ラジオでもね、もう結構たくさんお話してきましたけどね。で、草刈り機をね、もう基本的にね、たくさん使うんですけど、まあでもね、砂利とかね、こう石ころとかがね、結構あるところとか、まあそういう通路とかね、まあそういうところはね、草刈り機がね、あんまり効かないんですよね。効かないっていうのね、草刈り機でやるとね、もう歯が石にバシバシ当たってね、歯があっという間にダメになってしまいますよ。非常に危ないんですよね。はい、でそういうところでね、活躍するのが除草剤なんですよ。はい、で除草剤ね、まあ、除草剤ね、植物を枯らすものなので、なのでね、野菜とかにかかってしまうと野菜がもうあっという間に枯れてしまうんですよ。はい、まあ、なのでね、普通はね、こう畑にね、まくことはあんまりないです。はい、ね、あんまりね、まあ、なんかでやることはやる人いるのかもしれないですけど、基本的にまかないです。はい、まあ、畑のね、こう端っこの作物を植えてないところにまいたりとか、まあ、あとはね、通路にまいたりとか、あとはね、なんて言ったらいいかな、小屋とかなんかそういうのの周りとかね、まあ、そういうところにまくもんなんでしょう、なんですよね。はい、なんですけど、これね、除草剤ってね、まあ、植物を枯らすもんなんで、なんかね、こう結構ね、なんかもうあることないことめちゃめちゃ言われるんですよ。まあ、確かになんかね、なんか植物を枯らすってなんか怖いですよね。まあね、怖いってね、思うかもしれないですけどね。まあでもね、植物を枯らすものなんていっぱいありますからね。はい。塩とかでも枯らせますからね。はい。ね、塩怖いですか？怖くないでしょ。まあ除草剤っていうからね、なんかね、こう、なんか未知のね、なんかこう恐ろしい薬剤なのかと思うんですけどね。でもね、実際ね、なんかまあ私もね、こう科学にものすごく詳しくないので、なんでどういう仕組みで枯らしますっていうのは確かにね、わからないんですけどね。でもね、除草剤についてはね、なんかよくわからないのにね、なんかこうみんなが怖がらせてやろうみたいな、そういう話がね、ものすごくたくさんあってね、農業関係者ね、結構ね、もううんざりしてるんですよ。いやいや、普通にね、それ別にね、あなたが食べるね、キャベツにかけてないですからねってね、あなたが食べるね、トマトにかけてないですからねって、まあ、それはね、そのトマトのね、ビニールハウスがある途中のね、道とかそういうところにね、かけたりしてますけどね、かけてないですし、それにね、まあ、普通に使う分にはね、そんなね、やばい白物じゃないですよっていうふうにね、まあ、大体ね、農業関係者は思ってるわけなんです。はい、私も思ってます。はい。でね、もう草刈りね、非常に大変です。ね、もうね、草との戦いっていうのはね、こう、押し寄せてくる自然と、こう、我々人間が住むね、境界線でね、そこのね、前線のね、こう、バチバチやり合ってるね、もう、戦いの場所なんですよ。でね、戦いの場所なんでね、こう頑張ってるね、人たち、まあ私だけじゃないけどね、まあいろんな人がね、頑張ってるんですけど、まあのおかげで、まあね、都市部でね、安心して生活できるわけなんですけど、なんかよくわからないけど、なんかあれはね、使っちゃいけないとかね、使うのは良くないと思うとかね、言われるとね、もう本当にね、もうがっかりしちゃうんですよ。いやいや、もう本当にもう草との戦い、もうすごい大変なんですよっていうようなね、感じで、ものすごくがっかりしてしまうんですけど、まあそれについてね、除草剤のメーカーがね、この度声明を出しました。はい、その声明はね、SNS のね、X ね、旧 Twitter っていうね、のでね、声明を出したので、それをね、まあ今日はね、ご紹介したいと思います。はい、これはね、ラウンドアップマックスロード製品の安全性公式っていうね、まあそういうアカウントですね。ラウンドアップマックスロードっていうね、まあこれね、私もね、使うんですけどね、まあ除草剤ってまあ結構いろいろあってね、これをラウンドアップマックスロードっていうのはまあ結構よくね、使われるやつです。はい、私はね、結構なんでしょう、もうちょっと安いのを使うことがね、多いんですけどね、ラウンドアップはね、結構一般的なものです。はい、でこのね、ラウンドアップってね、一番一般的でね、一番よく売られてるものなので、なのでなんかね、そういうなんかこう不安を煽るね、デマにね、ものすごく標的にされてたんですよね。でもね、まあ、それって言ってもね、そのね、これをあることないこと言っていいもんじゃないですからね。だってね、ね、どんなものでもそうですよね。まあ、それをね、一生懸命作ってね、そしてね、安全基準をね、こう、ね、守ってね、作って、そして基準を守って使ってる人たちがいるのでね。なんでね、なんかこう、除草剤は悪く言っていいだろうとか、そういうもんじゃないですよね。はい、除草剤は悪く言っていい。有機農業は悪く言っちゃダメとかね、そういうもんじゃないので、なのでね、なんか、人が一生懸命やってることは、なんか根拠があるとかじゃない限り、悪く言っちゃダメだと思いますよ。はい、私はそう思います。 はい、まあ、例えばね、そのね、除草剤を使うのにもちゃんと基準があるので基準を守りましょうねとかね、そういうのだったらまだいいと思います。はい、いいと思うっていうか、それは当たり前ですよね。はい、でもね、あのちゃんと基準を守ってねやってるものはね悪く言っちゃいけないと思うんですけど、これなんかね、これ言うとね、なんか結構ね、なんかこう、おお、なんか思い切った発言ですねとか過激な発言ですねとか言われるんですけどね、これ私あんまりね過激な発言っていうね自覚はあんまりないです。というのはね、だって何でもそうでしょ、なんかね、決まりを守って使うものは安全ですってね、当たり前じゃないですかね。それは決まりを守らなかったりとかね、基準を守らなかったらそれはね危ないですけど、基準を守ったら危なくないね、危なくないっていうか、リスクの世界ではね、危険性が無視できるほどに小さいとか、そういう言い方をするんですけど、そういうもんですよ。あれと一緒ですよね、車とかも一緒ですよね。ね、車はね事故が起こって、ね、死者が出てるんだぞ、それでもあなたは車に乗りますかとか言われたらね、いやまあそれはね事故が起こらないように気をつけて乗りますよって話ですしね。でね、ちゃんと制限速度を守ってね、交通ルールを守ってる人にね、なんかね危険運転をしてるんじゃないかとか、そんなにね言ったらね、ダメじゃないですかね。なんでね、まあそういうふうに思ってます。はい、でちなみにね、そのラウンドアップマックスロードね、まあ、公式がね、X 上でね、表明したこの声明はどういうのかと言いますと、お知らせという題しまして、当社及び当社製品に対する誹謗中傷、根拠のない誤った情報のルフを X 上の投稿で確認したため、発信者情報開示請求をはじめとする法的手段を含めた検討を開始しました。適宜弁護士とも相談しながら対応してまいります。上記のような行為は直ちにおやめいただきますようお願いいたします。で、それに続きまして、今後も当社製品ユーザーの皆様を守るために毅然とした対処をしていく所存ですというふうにね、まあ、そんな声明を発表しました。はい、まあ、これまあね、まあ、当たり前なんじゃないかなと思いますね。なんかあることないことね、ねばらまいたらね、それはねどんなものでもね、ダメですし、一生懸命作ってる人いますしね、ダメだと思います。はい、それにねこのラウンドアップね、まあ、私もね、まあ、使ったり使わなかったりなんですけど、ね、使ってる人はね、ね正しく、基本的にはみんな正しく使ってると思うんで、はい、なので、まあ、正しく使ってる人がね、なんかね、嫌な思いをしたりとかすることがないようにしたいっていうね、このメーカーさんのね、そういう思いがこもってるんじゃないかななんて思います。というわけで、まあね、まあ、ナヤラジオはね、まあ、ね、農業の情報をね、まあ、フラットに伝えていきたいななんて思ってるので、なのでね、まあ、こうした情報も伝えていきたいと思います。ね、それ以外のね、メッセージがね寄せられたんですよ。はい、これはね、まあ、これもねナエラジオがねこう注意喚起をした内容なんですね。これ先週のね内容です。はい、メッセージをお寄せいただいたのが生鮮うどくさん。はい、生鮮うどくさん、いつも聞いていただいてありがとうございます。はい、生鮮うどくさんね、メッセージ内容を読みますね。はい、いちごとミツバチのことはこの、デマ本のツッコミをするために調べていたので少しは知っていました。貝の話って言った瞬間ジャンボタニシかと思ったらビンゴでした。でも賛成と名指しするとは思っていませんでした、ということでね。はい、メッセージありがとうございます。はい、はい、これ何のことかっていうと、先週ねお話しましたね、こうジャンボタニシ問題だったんですよね。はい、ジャンボタニシね、ジャンボタニシってね知らない人もね結構いるかもしれないので、ね、皆さんにねお伝えしますね。はい、ジャンボタニシってね、まあ外来種の貝なんですよね。はい、で淡水に住む貝なんですけど、これね田んぼにねものすごく繁殖力がものすごく強くて、田んぼにね繁殖してね、で稲をね若い稲をねバクバク食べてしまうんですよ。でむしゃむしゃ食べてしまって、でね田植えしたね稲がね全部なくなっちゃうなんてね、そんなこともあるんですよ。はい、やばいですよね。はい、ねこれ聞いたらね、ジャンボタニシって怖いなって思うじゃないですか。はい、でこれをねなんかどこかのね政党、まあその政党の名前は参政党っていうんですけど、その参政党っていうね政党の、なんか公認候補っていうんですかね、わかんないですけどね、まあ、その立候補しますよっていう人がね、このジャンボタニシはねこうおすすめですよっていう感じでね、ことを SNS に投稿して、それがね問題になったんですよ。はい、でそれで、ね、ジャンボタニシをね、ねばらまけば田んぼに生える、ね、余計な雑草を食べてくれるとかね、まあ、そういうね、情報がねもう SNS で流れたわけなんですよ。でこれでねもうね本当ね、もうこれ呆れちゃうような、ね、内容なんですよ。はい、ジャンボタニシはねそれはねなんかね蔓延してね、ねで困ってる地域ではねもう完全に駆除ができないところもあるんですけど、まあかね、駆除ができないところはね、まあ、しょうがないかもしれないですけどね、ジャンボタニシがね幸運なことにいませんよっていうところにね ばらまこうみたいなね、まあ、そういうことをね、示唆したわけ でそれで、まあ、それにね乗っかってねジャンボタニシはね素晴らしいんだみたいな感じでねこうちょっとね真に受けちゃうような人もね出てきたので、まあ、これね、まあ、私もねナエラジオでね、注意ねジャンボタニシをばらまくのはやめましょうねっていう風な注意をねもうこんな注意することがあるとは思わなかったんですけどねもうこれ注意しましたしであとねもう農林水産省もねジャンボタニシはね、もう非常に厄介なので撒いたりするのはやめましょうねちゃんと駆除しましょうねみたいな、まあ、そういうことをやりました。はい、でね、まあ、生鮮うどくさんにね指摘されたね、まあ、賛成と名指しするとは思っていませんでしたということもね、まあ、まあこれはね、まあ、名指しは、まあ、それはしますよ、まあ、言い悪いの話じゃなくてね、まあ、この人たちがこう言いましたということをね、まあ、やっぱね言いますよね。こう番組やってるねもう責任でもありますからね。はい、でね、まあそんな風にね言いたいと思います。はい、でまあねこうやってね、メッセージくださるのね本当にありがたいんで、このジャンボタニシ問題とかねこのまあね、まあ、植樹計画ももちろんそうですし、あと除草剤問題、まあ、こういうのもね番組サイト宛てにねどんどんねメッセージいただければいいと思います。はい、まあ、賛成党の方もねメッセージくださっていいと思いますよ。はいね、ジャンボタニシについてね賛成党の人どう考えてるのかっていうね、まあ、そういうのもねいいですし、ね、あとはねまあ本当まあどんな意見でもいいと思うんですよ。別にねなんかこういうね意見は言っちゃダメとかいうことがないのでね、あのどんな意見でもね言ってください。はい、でね、まあ、あのまあ基本的にね、まあ、そんなにねたくさんメッセージがね来る番組でもないので、はい、まあ、たくさん来たらいいんですけどね、というわけでもないので、まあ、できるだけねご紹介したいと思います。はい、まあ、いろんなね、ね、ご意見、ね、お待ちしています。はい、まあ、もちろんね、こう応援のメッセージとか来たら嬉しいですけど ね、はい、ね、こういう情報発信、ね、いいと思うみたいな感じでね来てくれたらいいかなと思います。はい、というわけでね、はい、まあ、そんな感じでね、始まったんですけど、はい、ナエラジオね、はい、まあ、今日のテーマ、はい、ベルガモット植樹計画ということでね、はい、本題に入りたいと思います。はい、というわけで、今日のテーマね、ベルガモット植樹計画、ね、です。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日はですねベルガモット植樹計画ということで、ね、ベルガモットの苗木400本植えましたよという、まあ、そんな、ね、お話を、ね、したいと思うんですけど、この、ね、400本をね開拓地に植えるっていうのはね、まあ、結構ねいろいろ課題っていうかね、これ大丈夫なのかなっていうのがあったんですよ。はい、で量が量でしょう。なんでね、あの苗木をね植えてた専用の畑から輸送するのがまずね、難しかったんですよ。はい、開拓地に輸送するね、苗木を2年間かけて育てたんですけど、それを輸送するためにねどうするかっていうと、一番ねもう大変だったのがね、あの苗木が植わってる畑の、ね、土がねもうしっかり硬くなってるんで、それを掘り返すことですね。はい、でこれどうしたかっていうと、これはねもう地元の建設会社さんに来てもらいました。はい、地元の建設会社さんに何をしてくれてもらったかというと、パワーショベルでね土を掘ってね、そしてね、ベルガモットの苗木をね、掘り返してもらったんです。はい、でそれでねどんどん掘り返して、どうしたかというと、掘り返すじゃないですか。でね、同じくパワーショベルで溝を掘ってもらって、その溝にねベルガモットのその掘り返した苗木をこうどんどんどんどん置いていくわけです。でそれでねこう上からねこう軽く土をかぶせるわけですよ。でこれどうするか、どうしてそうしたかっていうと、それはね運ぶときにねもう手でズボって抜けるからなんですね。まあ、それは多少は重いですけどね。はい、でズボって抜いて、でそれでね軽トラでね何往復もして運ぶっていうのをやりました。はい、何往復もするってね、まあ、どのぐらい往復するかっていうと、まあ、大体ね苗木がね結構大きくなってたので、軽トラにね20本くらい乗るんですよ。はい、で20本くらい乗って、で2台の軽トラで1回でね40本いけるでしょ。でそれを10往復っていうことでね、まあ、10往復ぐらいだったらまあできるかなということで、それで往復してで植えました。はい、で植えるね現地もね、あの植えるためのね穴を掘っとかないといけないので、まあ、それもね事前にね準備してたんですよ。はい、まあ、それどんな風に準備してたかっていうと、まあ、管理器ってね、まあ、幸運器ってあるじゃないですか、ね、幸運器あの手で押すやつですね、手でこう押す、ちょっと小型の幸運器、あれのね後ろでねこうぐるぐるぐるって回るねあの刃があるんですよ。はい、あれで地面を耕すんですけど、あれのね刃のね、向きをね、 全部ねこう両側外向きにするんですね。そしたらどうなるかっていうと溝を切るっていうような言い方するんですけど、もう土がねこうあの掘った土がねこう両側にねバーって飛ばされまして、でね、なんかこうちょっとこう軽い溝ができるんですよ、はい、でその溝をねこう掘っておいて、そこにね、3メーターなり4メーター間隔で棒を立てておいて、そこにね、ベルガモと苗木をその棒を目印 に植えていくっていう、まあ、そういう作戦だったんですよね。はい。でもね、なんか地味でしょ。はい。そうなんです。地味なんですよ。地味で地道なんですよ。はい。なんかはね、で、まあ、地味で地道でね、自分たちだけでやるのね、本当大変だなと思ったんで、なのでね、まあ、ボランティアというかね、一緒にやってくれる人募集ってしたわけなんですよね。はい。ね、まあ、当然ね、そんなんでしょう。その、お金は出せないので、なんでね、お金はね出せませんが、ね、お弁当は出しますんでって、お菓子とかも出しますんでって言って、ね、一緒にやりましょうよみたいなので、まあね、そんな感じでね募集をかけたところ、ねね、もうその 何曜日に行けますとかいう返事がたくさん来まして、それで総勢55人くらいが来てくれたんですね。もう本当にありがたいです。ありがとうございます。本当ありがとうございます、ね、でね、まあ、何がありがたいってね、このね、このね、ボランティアさんにね、やってもらったこと、ね、これね、なんかね、そんなね、楽しい仕事じゃないんですよ。はい。だってね、ね、皆さんね、今の話聞いてね、ちょっと思ったでしょ？ね、ベルガモット苗木をね、こう植えていくんですよ。もうね、ほんと泥だらけになるんですよ。まずね、苗木をね、到着した苗木をトラックから下ろして、それをね、なんかね、もうテクテク歩いてね、植えるところに持っていくんですよ。ね、それだけでねもう結構手きついんですよ、はい、で ねスコップで土をかぶせたりとかね、まあ、そういうのをひたすらやるわけなんですよ。であとはねこう水やりをする人はね水がジャーって出てるホースをこうずっと持ってるわけなんですよ、ね、でそれであとはね長靴を履いてる人はねその長靴でねこうギュッギュッギュッってねこうドロドロのね土をこう踏み固めていくわけなんですね。踏み固めるというかギュッギュッギュッ押し込んでいくんですよ。そうなんで押し込むかっていうとね、これはね、まあ、木の苗木は、まあ、みんなそうなのかどうかわからないんですけど、苗木を植えるときってね、苗木とかあとね野菜の苗もそうなんですけど、植えるときに一番大事なのはその植えた苗木や苗がその植えたところの、土地の土に根を張ることが一番大事なんですよ、はい、で一番大事でむしろねそれ以外に大事なことがないくらいなんですよ、はい、根をね確実に早く張るっていうね、張らせるっていうのが大事 でそのためにはね、地面にね隙間があっちゃいけないんですよね。なので隙間があっちゃいけないので、なので水をたくさんやってそれで足でギュッギュッてこう隙間をね、なくしていくんです、はい、あれみたいな感じです。こうね、ハンバーグを作るときに、ね、空洞がないようにするみたいな感じでね、ねペタペタペタみたいな感じでねやるんですよ。なのでねもう結構ねもうグイグイね足で押していきます、はい、まあ、当然足は泥だらけになるんですよね。はい、でそういうのをねやってもらったんですよ、はい、あとはね、まあ、植えたところにね支柱を立てて紐で結んでいくっていう、なんかもうほんと ね地味でしょ、ね、これなんか申し訳ないなってね思ったんですけど、それがね楽しいって言ってくれたんですよね。はあ、ね、収穫体験とか結構楽しいじゃないですか、ね、ああこんなに取れたよとか楽しいじゃないですか。でもねなんかね、まあ、そういうね地味な仕事をね楽しんでいただいてね本当にねありがたいなと思います。で楽しいって言ってくれたのね本当かなとかね思ってたんですけど、でもねなんか結構ねあの今日楽しかったんで明日また来ますとかね、ね明日ね来ていいですかみたいな感じで言われたんでね、本当に楽しいって思ってくれてたんだなんてね私もうびっくりしましたよ。本当ね、これはありがたいですね。はい。でなんかねこう結構ね皆さん一緒に何でしょうね、日本一の農園を作りたいってね夢を一緒に見てくれてね、夢を一緒に見てくれたことがね本当嬉しいですね。はい。そうやって夢を一緒に見てくれてね、貴重な休みの時間を使ってですよ、はい、やね来てくれたっていう、それがねもう本当にね嬉しかったです。はい、ね、ありがとうございます。はい。でね来てくれた方ね、もう職業がね本当にいろいろだったんですよ。はい、結構まあ、お世話になってる、まあ、市や県の職員さんとかね、まあ、そういう方もねもういましたし、まあ、あとはね、まあ、会社経営者の方もねいましたね。会社経営者の方意外と多かったですね。はい。なんでしょう、なんか会社経営者ってあれなんですかね、なんか結構なんかそういう知的好奇心、知的というか、まあね、そういうなんか新しいものへの好奇心が、ね、旺盛な方が多いんですかね。はい、非常にありがたいですね。 はい、あとはね、まあね、地元あの地方議員さんとかねもうね来てくれたりしたんですけど、でもね地方議員さんってねなんかほらね、なんかそこで宣伝のために来ようかなとかそういう人もまあねそういう理由で来たんじゃないかって思うかもしれないんですけど、全然違いますからね。それ全然違うってのはどういうことかっていうと、長崎県のなんかあの全然ねこう違う結構遠くの市からね、遠くの市や町からねやってきたんで、なのでね純粋にねなんかもうその人はねこうやりたいっていうね、ベルガモットの苗木を植えたいっていうね気持ちで来てくれたんですよ、はい、本当ありがたいですよねえ、はい、あとは子供たちも来てくれましたね。子供たちがね来てくれるのはねなんかね嬉しいですね。ねえ、でまあ子供たちねもう飽きちゃうんであんまりねたくさんしないんですよ、はい、でもね全然いいですよ。なんかねもうだってね私たちねもうその開拓地をね、まあ、3年くらい前から開拓してたんですけど、このラジオでも結構言いましたよね、開拓計画の話、はいね、草だらけのところを開拓してますって言いましたけど、ね、そのねもうたった2人でねなんか真っ暗闇みたいなところでやってたのにね、まあ、そこにね、まあ、やっと苗木を植えるよっていう時になんかねたくさんの人がね集まってきてくれたっていうのが嬉しいんですよね、はい、それがねもう本当嬉しいので、なのでねもう子供さん来てくれたのねなんかね特に嬉しかったです、はい、小学生中学生のお友達ね、あとまあ高校生もかも来てくれて、なんかねもう開拓地がにぎわったななんて思いますね、はい、まあ、あとね意外だったのがね女性が多かったんですよね、はい、結構ねその苗を植える仕事ってなんか重労働、まあ重労働ってことじゃないですけど苗木をねこう持ってね動かしたりするの結構大変なんですよ、ね、男性でもねなんか変なところが筋肉痛になったとかね、なんかねこうなんか脇の下あたりがねなんか翌日痛かったとかね、なんかそういう感じでね言われたりとかしてね、やっぱりね結構ねなんかもう大変なんですけど、でもねなんか来てくれた方はねなんかあの女性が意外に多くてですね、はい、でねなんか女性だけどなんかもうね重労働大丈夫かな、でもねもう運ぶしかないもんねと思って、すいません無理のないように運んでくださいねみたいな感じでね運んでもらったんですけど、なんか楽しいとか言ってね、はい、なんかねまた週末も来てもいいですかみたいな感じでね来てくれたんでね、はい、本当にありがたいですね。皆さん大丈夫だったかな、筋肉痛とかね大丈夫でしたかね。ねこれ聞いてる方でね、植樹した方ね聞いてるかな、ね、わからないですけどね、大丈夫ですか、ね、筋肉痛ね、もう治ったかな、もうさすがにもう治ったと思いますけどね、ね、本当ねありがとうございます、はい、まあ、これからね、まあ、ベルガモット農園ね、まあ、どんどんね良くしていこうと思うんですけど、まあ、ベルガモット農園ねなんかこれからどんな風に変わっていくか ね、いろんな人にも来てもらえるような感じでしたいと思うので、まあ、その様子もね、まあ、ちょこちょこねラジオでねお話ししようかなと思います。なんかねやってるとねあれみたいですよ、なんかね違うけどなんか同じじゃないけどダッシュ村みたいな感じですね。ダッシュ村皆さん好きですかね。ね、まあ E2 あんま見てないんですけどね。はい、ね、あの番組ねなんか結構ね、まあ、農業で勉強になるよとかね結構言われたりします。うん、なんかまあ実際やってる人はなんか微妙に思うこともありますけどね。はい、ね、あの何でしょう、捨てちゃう食材をねタダでもらうとかね、そういう企画見たりとかすると、なんかそれタダでもらうんですかみたいな感じで思っちゃうんですけどね、まあ楽しいのもあるんでね、まあそんな感じでね、開拓も楽しんでいきたいと思います。はい、まあそんな感じでね、まあ今日はねベルガモット植樹計画400本植えましたよっていうような話をね、させていただいて、そしてねあとはねお知らせもさせていただいたんですけど、もう今日もねもうそろそろお別れの時間になってきましたよ。はい、ね、皆さんね今日はいかがでしたでしょうかね、開拓の話楽しんでいただけましたでしょうかね、それとね、お知らせもね聞いていただけましたでしょうかね、番組にねぜひメッセージくださいね。はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。